正岡子規作熊手と提灯。本郷の金助町に何菓子をおとのうての帰り、例のごとく車をゆるゆると歩ませて切り通しの坂の上に出た。それは夜の9時ごろで、初冬の月がさえ渡っているから、病人には寒く感じられる。坂を降りながら向こうを見ると、遠くの屋根の上に真っ赤な塊がたちまち現れたので、ちょっと驚いた。ほうき星が三つ四つ、ひとところに出たかと思うような形で、怪しげな色であった。今宵は地球とほうき星とが衝突すると前から言うていたその夜であったからほうき星とも見えたのであろうが、よく見ればほおずき提灯がおびただしく固まって高く差し上げられているのだ。それが浅草の雷門あたりであるかと思うほど遠くに見える。今日は二の鳥で、しかも晴天であるから、昨年来雨に降られた償いを、今日一日に取り返そうという大景気で、その景気づけに高く吊ってある提灯だとわかると、その赤い色が非常に愉快に見えてきた。坂を降りて、提灯が見えなくなると、熊で持って帰る人がしきりに目につくから、どんな奴が熊でなんか買うか、試みに人相を鑑定してやろうと思うていると、向こうから馬鹿に大きな熊手を差し上げて威張ってる奴がやってきた。職人であろうか。しかしよくわからぬ。月が後ろから照らしているので、顔ははっきり見えぬが、何でも欲張っているような人相だ。こんなやつには、きっと服は来ないよ。身分不相応な大熊手を買うてみたところで、いざ鎌倉という時に、宝船の中からネズミの糞は落ちようと、金が湧いて出る気遣いはなしさ。まさか、大仏のかんざしにもならぬものを、くず屋だって心よくは買うまい。やがて次の熊手が来た。今度は二人乗りのよぼよぼ車に、窮屈そうに二人のばあさんが乗っている。もちろん田舎のばあさんで、その中の一人が、まことに小さい一尺ばかりの熊手を持っている。もし前の熊手が一号という大きさなら、この熊手は29号ぐらいであるであろう。その小さなやつを膝の上にも置かないで、やはり上向けて大熊手持ったように差し上げていたのもおかしい。その無邪気な間の抜けた顔は確かに無欲ということを表しているので、こいつには、大いに服を与えてやりたかった。自分が服の神であったら、今宵このばあさんのうちに行きて、そっとその枕元へ小判の山を積んでおいてやるよ。明日の朝起きて、ばあさんがどんなに驚くであろう。しかし、よく考えると、服装という層ではない。むしろ貧相の方であって、60年来持ちきたった継ぎ混ぜの財布を孫娘の嫁入りに譲ってやる方だ。してみると、福の神はこんなしわくちゃばあさんを嫌うのであろうか。あるいは福の神は、このばあさんのうちの門口まで行くのであるけれど、ばあさんの方で福なんかいらないと言うて、追い返すような人相とも見える。次も二人乗りの車だが、今度は威勢が良い。乗ってる者は 30余りか40にも近いぐらいの、恰幅の良い片棒をかぶった男で、中ぐらいな熊手を持っている。大方、かなりな商家の若旦那であろう。40近くでは若旦那でもないわけだが、それは60に余る達者な親父があって、その親父がまた欲張り切った豪つくばりの偉者で、なかなか60になっても70になっても隠居なんかしないので、立派な一人前の後継ぎを持ちながら、まだ容易に財産を引き渡さぬ。それで仕方なしに、今に若旦那でいるという人相をしている。そばに乗っているのは12、13の少年で、これが末の弟に違いない。こいつにもあまり服をやりたくないのであるが、しかし大鳥大明神、なかなか欲張っているから、これくらいの熊手を買うてもろうたぎりに少しは書き込んでやるかもしれない。中町を左へ曲がって雪見橋へ出ると、出会い頭に34、5の丸曲げに言うた、栗に目口鼻つけたような顔の手頃の熊手を持った、普段着のままに下駄履いたどこかの神さんが来た。くたびれた様も見えないで、下駄の歯をカツカツと鳴らしながらさっさと帰っていく。その人相を見るに、これは夫婦暮らしで豆屋を始めていて、夫婦とも非常な稼ぎ手ではあるが、神さんの方がかえって愛嬌が少ないので、神さんはいつも豆の入り役で、亭主の方が紙袋に盛り役を務めている。もっともこの亭主は、神さんよりも年は2つ3つ若くて、神さんよりも綺麗で、神さんよりもお世辞が良い。それで夫婦仲は非常によく調和しているから不思議だ。今その神さんが熊でもって忙しそうに帰っていくのは、うちにいる子供が鳥の市のお土産でも待っているのかとも見えるが、そうではない。この夫婦には子は一人もないので、この神さんは大きな三毛猫を1匹買うて子よりも大事にしている。しかし猫には夕飯まで食わして出てきたのだから、それを気にかけるでもないが、何しろ夫婦暮らしで手の抜けぬところを、例年のことだから今年もちょっとお参りをすると言うて出かけたのであるから、早く帰らねばうちの商売が案じられるのである。本当に辛抱の強い稼ぎに身を入れる良い神さんだ。これにこそ服を与えてよかろう。もしこの神さんに服をやらなければ、服をやるべき人間は他にあるはずはない。この神さんが毎晩5000ずつを貯金箱に入れることに決めているのだが、せめてそれを10銭ずつにしてやりたいよ。するとその貯金がたまって、後には金持ちに出世する。しかし、大鳥の意見と僕の意見と、往々衝突するから保証はできない。見橋に出ると驚いた。両側の店は、軒のある限り提灯を吊るしている。2階3階のうちは、2階3階の軒も皆長提灯を隙間なくかけている。それでまだ物足らぬと見えて、屋根の上から見橋の欄干へ綱を引いて、それにほおずき提灯をかけているのもある。どうもきれいだ。なんだか愉快でたまらん。車は、揚げ出しの前を過ぎて進んでいた。ガン鍋も、だるま汁粉も、家は提灯に隠れている。 ガス灯もあって、電気灯もあって、鉄道馬車の明かりは赤と緑とがあって、提灯は両側に千も万もあって、その上から月が照っているという景色だ。実に綺麗で、実に愉快だ。自分はこの時、五つか六つの子供に帰りたいような心持ちがした。そして母に手を引かれて歩いているところでありたかった。そして両側の提灯に目を奪われてあちこちと見回しているので、たびたび石につまずいて転ぼうとするのを母に助けられるということでありたかった。そしてついには何か買うてくれとねだり始めて、とうとうねだりおおせて、そのあたりの菓子屋へ入るということでありたかった。車は早山へ登りかけた。左にはガスの火で鳥又という字が出ている。松原の奥には鼓がポンポンと鳴っている。なんとなくここを見捨てるのが残り惜しいので車を返せと言おうと思うたが、それもあまりおかしいから言いかねていると、車は一足二足と山へ登ってゆく。何か買い物でもしようかと思うて、それで車返せと言おうとしたが、ちょっと買うようなものがない。車は一足二足とまた進む。いっそ山下から帰れと言おうと思うたが、それもと思うて躊躇していると、車は山を登ってしもうた。もう提灯も何も見えぬ。もう仕方がないと諦めると、冷たい風が森の中から出て、電気灯の光に混じってくるので、首巻きを鼻までかけてみたが、じきに落ちてしまう。寒さは寒し、急に背中がゾクゾクして気分が悪くなったから、ただうつむいたばかりで首も上げぬ。早く家へ帰ればよいとばかり思い詰めている。車はズーズーズーズー言った。暗い森の間をズーズーズーズー過ぎた。なんだか書生がドドイツを歌っているのに出会ったが、それもどこか知らぬ。ズーズーズーズー行く中に、あまりひどい音がしたので、今まで熱に浮かされてうとうととしていたような心持ちが破られた。首を上げてみると、新坂の踏切で汽車に会うたのであった。それからまた、ズーズーズーズー行く中に、急に明かりがさしたから見ると右側に、一面にすりガラスを入れた家がある。内側には明かりが明るくついているので、鉢植えの草が三鉢ほどすりガラスに影を映して鮮やかに見える。一つは丸い小さい葉で、一つはおもとのような広い長い葉で、今一つは蘭のような狭い長い葉が垂れている。ようよう床屋の前まで来たのであった。また曲がった道をいくつも曲がって、とうとう家へ帰りついて布団の上へ這い上がった。灯籠を燃やして部屋は温めてある。タンポも今取り替えたばかりだ。初めて生き返ったような心持ちになると、じきに提灯の光景が目の前に現れてくる。横になって温まりながらいろいろ考えていたが、この家の軒から庭の木から一面に給湯をつって、その下へ団子屋や寿司屋や汁粉屋をこしらえて、 そしてこの二三軒しかない狭い庭で園遊会を開いたら面白いだろうということを考えついた。実質公ホトトギス第三巻第三号明治32年12月10日。